今日から新明期に入ります。新明期というのは漢字で、神が申された命令の期、新明期とこう書くわけですけれども、意味はそうじゃないようでして、以前、礼拝でも新明期からお話したときにお話ししたかと思いますが、この日本語の聖書の新明期という書名は、中国から伝わった聖書を参考にしてつけています。簡訳聖書というのがございます。そこから取りました。で、そして、この中国の簡訳聖書というのは、ギリシャ語の聖書から翻訳されています。70人訳という有名なギリシャ語の聖書が、古い聖書がございまして、それを参考に翻訳されたのが簡訳聖書です。で、もともとのギリシャ語では、この新明期という題ではなくて、第二の律法の書、こういうふうに書かれています。律法というのは、シナイ山で神様との契約の際に、モーセに語られた戒めのことなんですね。で、この第二の律法というのは、このもう一つ律法があるというのではなくて、第2、第3、第4と続く第2ではなくて、もう一度という意味があります。それで、簡訳聖書の新明期という名前が付けられました。この申、申すという漢字の申という漢字はですね、私も漢和辞典で調べてみましたら、繰り返すという意味があります。重ねるという意味があります。ですから、新明期というのは、神様の命令を重ねて記す、あるいは繰り返して記すという意味なんですね。かつて神様はモーセを通して律法を授けてくださいましたが、もう一度モーセが律法を告げなければならなかったんですね。そこには人間の罪が関わっています。はじめに神様は天と地を創造されました。そして生き物でこの大地を満たしてくださいました。しかし洪水を起こしてもう一度それを行われたという物語を私たちはすでに聞いています。また、シナイ山で律法のを記した板をモーセが神様からいただきましたね。でも、モーセが降りてきましたら金の格子を作っていた時がありましたね。その時モーセが律法の板を投げて壊してしまいましたね。でも神様はもう一回それを用意して くださったという物語も聞いています。ここでももう一度用意なさったということなんですね。それから神様がエジプトからイスラエルを解放したのに、イスラエルは後にまた奴隷になりますね。それはバビロンという帝国の奴隷になるんですね。出エジプトからはだいぶ先のことですけれども、で神様はもう一度そのバビロンからイスラエルを解放しなければならなかったんですね。ここにももう一度というのがございます。で主イエス様は弟子たちを選ばれました。復活なさった後で、弟子たちがイエス様を捨てて、逃げた後、その弟子たちのところに行かれましたですね。そして、彼らをもう一度使徒として、イエス様の弟子として、全世界に、福音を伝えなさい、そういう、使命を与えられました。ここにももう一度という言葉がございます。聖書というのはこのもう一度という神様がなさるということがたびたびありますね。律法を捨てて神様に背いてしまう、そういう罪が人間にあるので、モーセはもう一度神の命令、戒め、律法を語らなければなりませんでした。今日読みました2節にカデシュバルネアという言葉があります。この場所はカナン偵察の後、神様が約束の土地へ行きなさいというのに、それに背いて、いや、やめましょうというような意見が出た事件を思い出す地名ですね。カデシュバルネア。それから3節の日付見てください。この日付はモーセの兄アロンの死んだ日から半年後にあたります。で、その死、アロンの死の原因は民数記に書いてあります。あなたたちがメリバの水のことで私の命令に逆らったからだと書いてあります。まあ、このようにですね、2節も3節も皆神様に背いたことを思い出す言葉なんですね。私たちの主イエス様が示してくださった神は、そういう中にあっても、いや、もう一度と言ってくださるお方なんですね。新命記という署名自体に、このもう一度という福音が含まれているということを心に留めて、これから新命記を読んでまいりましょう。さて、このもう一度律法が告げられる場所が、このヨルダン川の東側であったと、一節、そして五節にも書いてあります。この言い方から、この新命記というのが、ヨルダン川の西側にいる人たちに読まれるために書かれているということも想定されます。すなわち荒野ではなくて、豊かな土地、 まあ、農耕生活ができる土地ですね。そして都市が生まれる土地ですね。後にイスラエルの王朝が誕生する土地、それがヨルダン川の西側です。イスラエルの歴史から見るとヨルダン川の西側での生活は荒れ野での神が目に見える形で寄り添ってくださった時とは違う生活でした。そういう中へこれから入っていく前にモーセはもう一度律法を告げなければならなかったんですね。さて現代の私たちの生活の場もちょうどこのヨルダン川の西側とよく似ていませんでしょうか。世俗の中に生活しております。一節のモーセはとあります。ここに モーセは誰々にこれらの言葉を告げたとありますが、ここを、まあ、私たちにと読み替えることができるのがこの申命記なんです、ね。さて最後にこの五節の言葉に注目してください。解き明かすという言葉があります。これは刻むという言葉が使われています。神様は板の上に律法の文字を刻まれました。現代でも牧師の説教を御言葉の解き明かしというのを聞きますね。これは御言葉を私たちの心に刻むという意味が含まれています。ですから新約聖書にもこの御言葉が心に刻まれるようなことを言っている箇所があります。ちょっと紹介しますと、例えばヤコブの1章21に心に植え付けられた御言葉というのがありますね。そして第一コリント3章6節でも、パウロが言いますね。私は植えとか。ですからこの申命記は私たちの心に何かを刻もうとしている書、そういう書であることを、覚えて、そしてじゃあこの34章まである申命記は私たちの心に何を刻んでくれるのかなと、まあ、期待しながらですね、この申命記を読み進んで、参りましょう。さて、ヨルダン川を渡ってからでもこの律法を告げることもできたと思いますね。まあ、とりあえず渡ってそこで、みんな集めて、でモーセが律法を語るということもできたでしょうが、このヨルダン川を渡る前に、荒れ野で律法を告げた、あるいはそこで告げなければならなかったということが大変、大切なところなので、ちょっとそこのお話をしましょう。モーセが長生きをしまして、この荒れ野で死ぬんじゃなくて、みんなと一緒にヨルダン川を渡って、 そして、ヨルダン川の西側でも指導者として活躍することもできたと思いますね。でも神様はそれをお許しになりませんでした。モーセはどうしてもアレーノの人で終わらなければならなかったんですね。ここには深い意味があると思います。モーセもアロンと同じように神様に逆らったからアレノで必ず死ぬとこう告げられたことがありました。しかし神様に一度も逆らずに折れる人というのは実際いるでしょうか。やはりモーセも神様に対して罪を犯した一人なんですね。パウロの言葉を思い出します。ロマ書3章23節、人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっています。たとえモーセが一度も罪を犯さなかったとしても、彼は荒野の人としてその生涯を終えました。なぜなら御言葉が告げられる場は荒れ野でなければならなかったからです。これはどういう意味でしょうか。ある人は自分が無になって御言葉を聞かなければならないと言っています。言葉である神の子イエスの前に、荒れ野でバプテスマのヨハネが叫び声を上げて悔い改めを述べ伝えたのも、御言葉を聞く者の姿勢準備と関係していると言われています。ですから私たちはこの新命記を読んでいきますが、もう一度という言葉とともに、このアレノという言葉もいつも心に留めて、読んでいくことが必要なんです。今日はこの新命記の最初の一節から五節のところからお話しましたが、ポイントはもう一度、それからあれのっていうこの二つの言葉ですね。これを心に刻みましてですね、これから新命記を読み進んでまいりましょう。では今日はここまでにいたしまして、お祈りの時といたします。